そんない美術の時間。さてやっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたします。さて現代アート第3回目ということで、1回目はね、いや現代アートの前にその前の時代、近代絵画のおさらいをしました。第2回に現代アートの始まりとして、そもそも西洋美術史が今まで培ってきたその美意識とか価値観というものを崩壊したのが始まりだよっていう話をしました。第3回は美術史のゾンビ化です。ゾンビですね。いやもう怖いタイトルですよ。怖いタイトルなんですけど、これね、私が言ったわけではございません。美術評論家の沢良義ノイさんという方が、まあ著書でね、使用されていたので、今回ゾンビという言葉を使用していきます。まあこの人だけではなく、いろんな方がこの70年代、80年代の現代アートに対して、作者の死だとか、ねじれだとか、おぞましさとか、ちょっとね怖い言葉を使う時代がやってくるわけなんですよ。デュシャンたちのね美術史の崩壊が起こって、あと現代アートっていうのは混沌に包まれているんじゃないかなという解釈でございますね。まあ、現在も混沌の中ではありますとね、そういう話なんですよね。じゃあ何が起こっているのと、このカオスの中で何が起こっているのかと。もちろんね、めちゃくちゃ交通渋滞している中で、あっちの国ではこの人がやって、こっちの国ではこの人がやってって、いろんなものが交差しているんですけど、それを一つ一つ私が今から説明するって言ったらもう朝になっちゃうじゃないですかね。でそうじゃなくて、もうたくさんもう知りたいわけではない、知識王になりたいわけではない、だけれどなんか納得したい、現代アートについてなんかわかんないけど納得したい、そういう番組ですよね。なので今回、美術史のゾンビ化というタイトルで、まあ、現代アート70年代80年代で何が起こっていたのかという話を、これからしていこうかなと思います。早速本編に入っていきましょう。はい、前回の続きからいきますね。前回、アメリカンポップアートの話で終わったと思います。アメリカンポップアートがだいたい1960年ぐらいに始まりました。その後70年では何が起こっていたのかな、80年では何が起こっていたのかなっていう話を今回主にしていこうかなと思います。最初にざっくり言うと、70年というのはかなり実験的なことをいろいろしていた時代、そして80年代というのは、その冒頭でタイトルでやった美術史をゾンビにするっていうやり方を、まあ、ご紹介していこうかなと思います。まあ、なんだろう、この70年でバッツリこう、80年でバッツリこうっていうふうに分けることはできないんですけど、まあ、おおよそね、目安としてこの辺をお話できたらいいかなと思っています。じゃあまず70年代何が起こっていたかというと、ミニマリズムとかコンセプチュアルアートとか、そういう派閥が出てきたんですね。これなんで起こってきたのかというと、その60年代とかその前に美術史が崩壊して、原点に帰っていったよっていう話をしたじゃないですか。その原点の帰り方が、まあ、ミニマリズムとかね、コンセプチュアルアートということに表現されるようになります。いやもう原点に帰りましょうと、みんなでね。いやそもそも我々ずっとキャンバスに描いてたよね、絵をね。絵をキャンバスに描くっていうのはなんか当たり前だったよね、そこもう一回原点に立ち返ってみようよとか、なんでかキャンバスに描かなきゃいけないのっていうね。でそうやってランドアートとかアートをね、表現するものがどんどん変わっていきます。あとはね、絵画と彫刻の差って何なの？どっちもアートだよね。なんでわざわざ私たちはこうやって区別していたんだろうとかっていう、そういう原点に立ち返ることがありました。で、これに対して、まあ、ミニマリズムとかっていうのは、まあ、最小の情報でアートを成立させる。コンセプチュアルアートとかっていうのは、まあ、作品にはコンセプトだけあればいいよね、究極。別に見た目の美しさとかいらないよね、コンセプトだけあれば作品としてアートとして成り立つんじゃないかみたいなね、かなり実験的なやり方が登場していきます。 80年代このねミニマリズムとかコンセプチュアルアートとかっていうのの反動で、あのシミュレーショニズムっていう新しい動きが出てきます。この、専門用語シミュレーショニズム、これがね、あの私がタイトルで形容した、美術史がゾンビになったよっていう状態なんですね。どういうこと？シミュレーショニズム、シュミレーションですから模倣するんですよ。美術史を模倣していく、過去の美術を模倣するっていう時代に訪れていきます。でもただ模倣するわけではない、それはまるでゾンビのように魂が抜けたように、あの表現されているよっていう状態なんですね。どういうこと？怖い。どういうこと？例えば、まあ、いろんなものがシュミレーショニズムの中に入っているよって言われるんですけど、その中でネオマルマルとかって呼ばれるものがこの時代結構出てきます。ネオエクスプレッショニズム、日本語にすると新表現主義と呼ばれるもの、あとはネオジオとかネオポップとかね。ネオっていう言葉には復活とか、新しいなんちゃらとかっていう言葉が含まれるんですけれども、まあ、そうやって過去にあったムーブメントをもう一回あの復活させるっていう言葉として、いやネオエクスプレッショニズムとかネオジオとかネオポップとか新しい派閥が出てきます。ここでもね、いろんな派閥が出てくるわけですよ。例えばこのネオエクスプレッショニズム、新表現主義の人たちが何をしたかというと、中世美術のような巨大な作品を作っていったんですね。例えばキース・ヘリングとか、キース・ヘリングはちょっとグラフィティ寄りの人なんですけど、まあ、壁一年面にもうポップな絵を描きまくるっていう人が出てきたりとかしました。キース・ヘリング自体はまあユニクロと T シャツコラボしたりとかしているので、まあ、知ってるよっていう方も、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか。でね、こうやってね、あの巨大な絵を描くとかっていうのが突然現れます。だ今までね、キャンバスのちっちゃい布の布張りしたこの中でね収めるとかっていうことが、あの解放されたっていうね、そういう時代ですよね。で時には神話のような主題を使ったりとか、歴史的なものを思わせるようなものっていうのがこの新表現主義の人たちに含まれているそうです。だからさ、この神話的なもの、歴史的なもの、もう過去のものじゃないですか、ね、その当時の人たちはこの神話をみんなに広めたいとか、この歴史的なものをちゃんと記録に残したいとか、何かしらの主義主張的なものが含まれていたからこそのアート作品だったわけなんですよ。だけれどもこの新表現主義の人たちっていうのは、そういうね主義主張とかっていうのをすっぽり抜けて、魂を抜けたような状態で表層だけをこうやってあの歴史的なもののように見せる、これが、ゾンビのようだっていうふうに表現された部分なんですね。はあ、そうなんだと。このネオという言葉には、あの最初にお話しした沢良さん、美術評論家の沢良さんはネオの中にネクロフィリアという言葉も含まれてるんじゃないかって言ったんですね。ネクロフィリア、あの死体愛好癖って日本語では言うらしいんですけど、なんか怖い、恐ろしいですよね。あとはね、ネオジオ、ジオはジオメトリック、ネオジオメトリックコンセプチュアリズムっていうものの略なんですけど、まあ、幾何学的なものを組み合わせるっていうね、かなり抽象表現に特化した新しい派閥が出てきたりします。あとはネオポップ、そのポップアートをもう一回ゾンビのように復活させてあのやるっていうね人たちが出てきます。例えばジェフ・クーンズとかっていうアーティストもなんかこのネオポップに含まれるんじゃないかと言われているんですね。ジェフ・クーンズっていうのはその無料で配布されているような風船、なんかあのバルーンのね、あの犬の形したバルーンとかこうたまにあるじゃないですか、大きいデパートに行くと。あれをあの巨大な作品にしてなんかこう模倣させて作ったっていう人なんですね。あの金属の溶接をこういう金属で溶接してめちゃくちゃ磨いて、でなんかあのアルマイト加工ね、この 色をつけるんで、金属に色をつけるっていうやり方をして、もう無料で配布されているようなバルーンっていうのをモチーフにして巨大な作品を作るっていうことをしたのがジェフ・クーンズです。でそういうふうにネオ〇〇みたいな、過去の芸術運動を超俯瞰してめちゃくちゃ冷めた目線で再現したっていう、そういう方向が、まあ、登場していきます。これらを総括してシュミレーショニズムと呼ばれていたりとかするんですね。ねえ、なんかだいぶ混沌としてません？この状態。いやだって昔のやつを発掘してるんだけど、その作品の中にはなんか訴えたいこう熱意とか主張とかっていうのがもうすっぽり抜けてるんですよ。どういうことっていうね。なんかさ、こう美術の授業、その学校で美術の授業をやるときになんか先生にめちゃくちゃ言われるじゃないですか。この絵はどういうコンセプトで描いたんですか、どういう思いでこの絵を描いたんですかって先生にめちゃくちゃ聞かれた記憶ありません？私めちゃくちゃ聞かれたんですよ。でなんかよくわかんないけど、まあ、この絵はちょっと悲しい気持ちでなんちゃらかんちゃらっていう時にこうやってこうやって描きましたみたいな、なんか言うじゃないですか。でそういうさ、このなんだろ う, こう魂的なものがもうすっぽり抜けているっていうね、そういう時代がね80年代ぐらいから登場してくるんですよ。いやもう怖い、どういうこと、意味わかんない。でこのジェフ・クーンズ、そのバルーンを巨大に描いた人っていうのは、まあ、かなりねビジネス寄りのマインドなんですよね。でこういうビジネスマインドの人っていうのがアーティストとして活躍するっていう時代にもなってくるわけなんですね。ほう、なんか面白い時代になってきたなという感じなんです。このシュミレーショニズム、めちゃくちゃ過度な方向性 でそれをさらに限界まで推し進めてしまったアーティストとして語られる人がいます。それがマイク・ビドロというアーティストなんですね。このマイク・ビドロ、この人もね現代アートを語る上では欠かせない人物なんですけど、まあ、日本ではそんなにメジャーな人物でもないと思うんですね。えこの辺が面白いところですよね。やっぱり日本人って現代アート分かんないで終わってたんだなって改めて、感じました。このマイク・ビドロ、どういうのを書いたかというと、例えば This is not a Picasso っていうねタイトルの作品を書いたりとかしてるんですよね。 This is not a Picasso、 ピカソじゃないですこれはっていうね、タイトルの作品、どういう作品かというと、ピカソといえばキュビズムですよね。でキュビズムを最初にこう公に見せたのがアビニオンの娘たちという作品でした。このアビニオンの娘たち、この大作、有名な作品を、同じサイズのキャンバスで、もちろん同じ絵柄で全くそっくりに描いたというのがマイク・ビドロが発表した This is not a Picasso なんですよ。それ贋作じゃないと。いやでも本人曰く、これはピカソのサインが入ってないから贋作ではないと、これは私の作品です、ピカソではありませんという作品なんですと。どういうこと？でももう分かんないですよね。もう素人の、もう凡人の私たちにはもう全く分かりません。何言ってんのこの人っていう感じでした。でパクリなんじゃないかとか、もうめちゃくちゃ物議を醸すわけですよ、この作品に対して。いやもうこれは盗作してるから犯罪だ、もうこの人は逮捕するべきだっていう人もいるし、いや違う、すごく逆説的に一周回って言うと、もうこれはどんなアーティストよりもオリジナリティがある作品だっていう風に絶賛する評論家と、もうねもうわっちゃわっちゃわっちゃわっちゃするんですよ。これねどういうこと、私もこれ作品資料で見たんですけど、もうどう見たってアビニオンの娘たちなんですよね、作品ね。あとはね This is not a Pollock とか This is not a Duchamp とかみたいにね、その、まあ、どう見てもポロックですみたいな、いやどう見てもデュシャンですみたいな、もうそういうねパクリ作品をどんどん書いてる人がこのマイク・ビドロという人物なんですね。これなんで書いたのか、でこれ調べたんですよ私。でマイク・ビドロが言っているこのなんでこれを書いたのかっていうインタビューを見たときに、私これ衝撃だったので今回ご紹介して第3回を終わりにしようかなと思っています。 マイク・ビドロが This is not a Picasso を描いた理由、そしてこの、マイク・ビドロがシュミレーションニズムを限界まで推し進めたアーティストとして語られる理由、それがですね、自分が美術史の先端に関わろうとした時、まあ、その美術史っていう歴史のこの最先端に自分も入りたいって関わろうとした時にいろいろ試したんだと、自分はいろいろ試したんだけど結局は自分より昔の人たち、昔の誰かがすでにやっていることだった、それに絶望したらしいんですね。だからそのそっちの方がしかも面白いんだとビドロは主張してるわけですよ。そっちの方がオリジナリティがあってアイデアが素晴らしい、で調べれば調べるほど美術史というものを調べれば調べるほど自分より優れているアーティストを知るし、自分よりオリジナリティを持っているアーティストを垣間見るんだと。だから自分のオリジナルとか作家性っていうものはいやもうそもそもないんじゃないかっていう話をして、こうやって This is not a Picasso とかっていう作品を作っていったんですね。いやもう怖っと思って、でこれが意味するところっていうのは、美術史を大量生産する時代はもう1980年代で終わっているんじゃないかっていうことだったんですね。でもう消費しきれないほど過去に美術史の美しいものっていうのは眠っているんだと、我々はそれをゾンビのように発掘することしかできないんじゃないかと。現代の私たちができることっていうのはその終わってしまったその過去として眠っているものを発掘してゾンビでも何でもいいから復活させることしかできないんじゃないかっていうふうに言ったわけなんですね。こわ、そういうことでね、ビドロがさ最後に言うわけですよ。もし自分の中にオリジナリティとか独自性、作家性とかっていうのを見出したのであれば、それは自分が無知である産物でしかないんだよっていう話なんですね。こわ、もう我々現代人にはオリジナリティとか独創性とかっていう言葉を使っちゃいけないんじゃないかっていう、そういう衝撃をこのマイク・ビドロの作品が与えてしまったっていうね。もう私たちは何を糧に作品を制作すればいいんでしょうかっていうね、そういう衝撃と恐ろしさ、これがシュミレーショニズムの中に含まれているっていうお話でした。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週は現代アート最終話、文化の再構築について話をしていきます。この後、audiobook.jp ではおまけ音声を追加しています。今回のおまけ音声は、絶滅危惧種としての批評家です。かつてアートに影響力のあった批評家は現在どうなっているのか、このアートジャーナルの話をしていきますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信している番組を聞くことができます。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。またそんないプロジェクトのリーダー竹内さんがラジオトークというアプリで毎日ライブ配信をしています。詳しくはラジオトークのアプリをダウンロードしていただき、そんない竹内と検索してみてください。それではまた来週木曜日もお会いいたしましょう。